5、ともかく藤助一家の様子を見届けて、もうこの上に詮議のしようもないと思い切った長三郎は、源蔵を目で促して聞かかると、源蔵も早々にたばこ入れをしまって立ち上がった。じゃあ、ふーちゃん、また来るからな。おふゆはやはり無言で会釈した。推しでもないのになぜ終始黙っているのかと長三郎は少し不審に思ったが、深くも気に留めずに表へ出ると、源蔵も続いて出てきた。まったく、あの娘もかわいそうですよ。そうだな、と長三郎も同情するように言った。何かまだ他に御用は？と源蔵は聞いた。いや、私ももう帰る。忙しいところを気の毒だったな。いいえ、何、私どもの店もこの頃は暇ですから、毎日ブラブラ遊んでいます。忙しいのは暮れのうちで、正月になると仕事はありません。そうだろうな。言いかけてふと見返ると、路地の入り口にはおふゆが立っていた。彼女は濡れた前だれの端を口にくわえながら、その片目に何かの意味を含んでいるように、こちらをじっと伺っているらしかった。現状も気がついて見返ったが、別に何にも言わなかった。二人が道の真ん中で別れるのを、おふゆはしばらく見送っていたが、やがて足早に引っ返して路地へ入った。長三郎は家へ帰ってありのままに報告すると、父の長八はただ黙ってうなずいていた。この上は藤助が果たして何者かに殺されたのか、あるいは無事にどこからか現れてくるか、自然にその消息の知れるのを待つほかはなかった。長八はせがれに注意して、今後も油断なく藤助の安否を探れと言い聞かせておいた。今年15歳で、まだ部屋住みの長三郎は玄関に近い3畳の狭い部屋に机を控えていた。父の前を下がって自分の部屋に帰って、彼は再び藤助の身の上について考えた。藤助は生きているか死んでしまったか、それにつけて思い出されるのは当夜の彼の行動である。自分の近所に住んでいるおまかない組の侍が怪しい変死を遂げたのを見て、火の番の彼は当然驚き騒ぐべきはずであるのに、案外に彼は落ち着いていた。落ち着いていたというよりも、むしろ冷淡であるようにも見えた。長三郎がじれて指図するので、彼はよんどころなしに働いているようにも見えた。これには何かの子細があるのではないかと長三郎は考えた。彼は長三郎に追い立てられて、しぶしぶながら医者を呼びに行った。その帰り道に行方不明となったのである。その他にも暗い中で長三郎に突き当たって声をかけたものがある。彼は何者であろうか。心がせくので、ろくろくに返事もせずに別れてしまったが、彼もこの事件に何かの関係のあるものではあるまいか、あるいは彼が藤助を捕まえていったのか、あるいは藤助を殺してその死骸をどこへか隠したのかと長三郎はまた考えた。しかも暗がりの出来事であるから、その相手の人相や風俗はちっともわからなかった。黒沼伝兵衛の死、藤助の行方不明、暗がりの怪しい男、こ この三つを一つに結びつけていろいろ考えたが、何分にも世子の経験に乏しい長三郎の頭ではその謎を解くべき端緒を見出し得なかった。昼過ぎになって隣屋敷の黒沼幸之助が来た。この度は一方ならぬご厄介に相なりまして、何ともお礼の申し上げようもございませんと、彼は長八に対して丁寧に挨拶した。同じ組の者は他に幾人もあるが、瓜生家とは隣同士でもあり、他年特別に懇意にしていた関係上、今度の一件について長八が最も尽力したのは事実であった。いや、あなたこそ何かとお疲れでしたろうと長八も会釈した。どこのうちでも弔いなどは面倒なものである。まして給養士の身の上で家内の勝手もわからず、組内の人々の顔さえもろくろくに知らない幸之助が一倍の気苦労をしたことはよく察せられるので、長八もその点には同情していた。お疲れでしたという言葉も形式一辺の挨拶ではなかった。ありがとうございます、おかげさまでどうにか滞りなく片づきましたと幸之助は再び挨拶をした。そこでご心臓はまだ伏せております。お勝は病中であるにもかかわらず、父の急変に驚かされて母と共に現場へ駆けつけたばかりか、その翌日も無理に起きていたので病気はいよいよ重くなった。彼女は母のお富と新しい婿の幸之助とに看病されて、その後も床についているのである。彼女は父の弔いに連なることもできなかった。弔いやら病人やら黒沼家の混雑は思いやられて、長八はますます同情に耐えなかった。つきましては明日は初七日の大夜に相当いたしますので、心ばかりの仏事を営みたいと存じます。ご迷惑でもございましょうが、ご夫婦とご子息にご列席を願いたいのでございますが。いや、それはご丁寧に恐れ入ります。一同必ずご焼香にまかり出ますと長八は答えた。これで正式の挨拶も終わったところへ娘のお北が茶を運んできた。まだ馴染みの浅い仲とは言いながら、客と主人はやや打ち解けて話し出した。ご承知でございますか、御国寺前の一件を。と幸之助はお北の後ろ姿を見送りながら少しく声を低めた。御国寺前？何事か一向に知りません。と長八は茶を飲みながら言った。白い蝶でもまた出ましたか。そうでございます。と幸之助はうなずいた。え、本当に出ましたか。白い蝶が。御国寺前。東青柳町に野上貞雄というお旗本がありますそうで、私は昨今こちらへ参りましたのでよくは存じませんが、300石取りのお屋敷だとか受けたまわりました。昨夜の5つ過ぎに大塚中町編の町屋の者が二人連れでその御門前を通りかかりますと、例の白い蝶に出会いましたそうで。長八はうなるようなため息をつきながら相手の顔を眺めていると、幸之助はさらに説明した。その二人連れは 大塚中町の越後屋という米屋の女房と小僧で、かの野上の屋敷の門前を通り過ぎようとするときに、暗闇の中から一羽の蝶が飛び出した。そうしてひらひらと女房の目の先へ舞ってくると、女房は声も立てずにその場に悶絶した。小僧は途方に暮れてうろうろしているところへ、幸いに通り合わせた人があったので、ともどもに介抱して近所の辻番所へ連れて行くと、女房は幸いに正気に帰ったが、自分にもどうしたのかよくはわからない。ただ目の先へ大きい白い蝶が飛んできたかと思うと、たちまち夢のような心持ちになってしまって、その後のことは何も知らないというのであった。